起きた次第です。非常に素晴らしいその紹介に感謝しまいます。私は本当にこちらに来ることができまして素晴らしい特権であります。そしてドゥラム教授がこのシンポジウムに参加するように招いてくださったことに感謝します。そしてまたこのようなプレゼンテーションをネパールにおける法律とそして宗教についてプレゼンテーションをするように頼まれました。ちょっと低いんだよね、これいっぱいいっぱいなんだけど、行ってきてくれる？宗教とレリジョンについてその反対することができますことを嬉しく思います。そしてまた 2,3 年前にですね、その政府の方とですね、その平和的な解決を見たわけなんですけれども、今現在ネパールは政治的なその移行期にあるということができると思います。そしてまた、そして宗教的自由というものに関してはネパールというのはそれが法律的にいかにするかというような今問題を今見ているわけなんですね。先ほども今現在憲法を新しく草案する段階にあります。そしてネパールはその7つの東南アジアの方から来ている方たちのうちの人の一つの国がネパールなわけですけれども、そのルール・オブ・レリジョンですね、それこそはそのイスラム教の国々と境を接しています。シリランカとブータンは仏教国であります。インドはそのシブルカントリーですね。そしてネパールはそのヒンズーのその王国であるというものと国境を接しているわけなんですね。ですからネパールがヒンズー教が最も大きなその宗教になっております。1981年から大体 80% ぐらい人口が入っていますね。その後ですね、それが下がってですね、86% ヒンズーポピュレーション、今 80% に今現在下がっている状態なんですね。ヒンズー教徒の数が下がっているということにては理由があります。一つはですね、多分ですね、その人口、その本当の意味でのその人口のそのヒンズー教徒が多かったというのは本当の現実を反映したものではないということですね。そしてまた宗教の自由ということをその許されてきたという一つの理由かもしれません。そしてヒンズーのまたカースト制度に対するその批判的なものであって、その別な宗教に改宗したということが言えるかもしれません。これはですね外面的にそのように見えるというだけ今申し上げただけなんですけれども、ヒンズー教だけでもこの他の 20% の人口が別の宗教を持っているわけですね。その 10% から 11% が仏教徒ではないかと思います。そしてまた仏教とヒンズー教徒というのはその非常に似たようなところがありますので、それを分けると非常に難しいと思います。そして 9% から 10% がクリスチャンであるとかイスラム教徒などのその少数派になるわけですね。ネパールの人口の中でですね、その人口はこのようなその比率で分かれているということができます。それではそのネパールにおけるその宗教的自由の法律制度というものについてお話したと思います。ネパールというのは6つの憲法を今経験し、今7つ目の憲法を草案を作っているということですね。そして1854年だからその法律が作られてきました。そして 何かをしたならば、国の法廷に来なければならないという法律がありました。その当時ですね、その中の条では犯罪に関わる条であり、そしてまた別は民法であり、その他はさまざまな法律関係の法律があったわけなんですけど、その宗教的なものにこの国の法廷においては2つ の, その大事な要素がある宗教についてはあります。一つはですね、そのプロビジョンというのはネパール人は全て宗教を礼拝することができる。それは世代から世代にわたってそれを応じすることになっています。つまりそれは一つの宗教から別の宗教への改宗ということを許していなかったわけなんです。つまりインドではまたその県によって州によってはですね、それを許しているところもあります。私が知っている限りですね、その全体的にはその改宗は揺らされていないと私は思うんですけれども、じゃあネパールにおいてはですね、それは経済的な理由、金銭的な理由であり、何の理由であり、その法律ができたの最初からですね、その改宗ということは認められていなかったわけなんです。そして先ほど申し上げたように6つの憲法というのは私ども聞きました。最初の3つの憲法というのはその儒教という問題でですね、その宗教的なことにはあまりにもあまり何も言われてなかったんですね。これは沈黙していたわけなんです。その個人的にはその宗教を世代から世代にわたって引き継がれた宗教を信仰することができるというわけですね。そしてまたその1890年においての憲法においては、ネパールはヒンズー国家であるというふうに宣言したわけなんですね。そしてまたそれにはよって非常に大きな社会的な影響がありました。それは1963年からそれが宣言されたわけなんです。それ以来変化は加えられてないわけなんですけれども、ヒンズー国家として宣言された結果ですね、そうヒンズー教を信仰する権利が保障されているということになるわけなんですね。1990年にまた憲法が改正されたわけなんですけども、新しい憲法が作られたわけなんですけれども、その中では2007年2年前にですね、またできたんですね。それは共和国として日本ネパールの国家を宣言しています。そしてまた独立をして、そしてその不可分の権利を有するということを謳っているわけなんですけれども、それのことについてはそれがその宗教について言われています。もう一つのプロビジョンというのははっきりと言明しているのですが、ネパールのすべての国民はその宗教を はっきりと言われているんですけれども、その世代から世代に笑って世襲されてきた宗教を信じる権利を有する。しかしなら、その改宗するということはこの憲法においてもしっかりと明瞭に否定されて禁止されているわけです。そしてまた、その個人の 個人の希望による宗教を信仰する自由というものが今考慮されているわけですね。そしてまたセクレタリーステートということに関するこの変更というのは非常に大きな問題でありました。そしてまた今現在この人々はですね、そのセキュラリズムというものをどの部分をその自分たちの新しい憲法に適用させるかどうかということを今討論しているわけなんですね。その人々にある人はですね、セキュラリズムというのものの哲学というものがその宗教と政教の分離というものを謳っているのだということもいますけれども、セキュラリズムの哲学というのは中立である、すべての宗教に対して中立であるべきであり、そしてその宗教的な平等を謳い、それを推進すべきだという人たちもいるわけなんですね。ですから今現在でそのセキュラリズムの理解というもので今またそういう紛争がされています。そして今ネパールはどの種類のセキュラリズムを私とその信奉するのか、それを憲法に織り込むのかということで今決めようとしているわけですね。このタイプか別のタイプかということですね。そして政教分離をするのか、そうすることによってどの宗教団体にもその支援を行わない、金銭的なサポートをしないということなのか、あるいはその平等に支援をするという意味なのかという、そういうさまざまな議論が今行われているわけなんです。しかしながら今現在のところネパールは今現在そのセブステートというふうになっているわけなんですけれども、憲法的にはその宗教と国家というものをはっきりと分けてはいないわけなんですね。ですからこれをどうするかという問題です。国家が宗教的な中立、あるいは平等を言いたいならば、その宗教的なコミュニティに対してどのように行動するのか、そのサポートをするのか。例えばモスリムの人たちはその人たちのその巡礼をする、そのモスリムに対してその旅行のための費用を援助するのか、あるいは例えば仏教の人たちにとってはどうかとか、そういうものを全て考慮に入れなければなりません。でそのどのようにして平等にそのさまざまな宗教団体をサポートするのかということです。私は弁護士としてですね、その自由な社会においてですね、宗教的自由というのはそれはどういうものであるか、宗教自身を個人として選ぶ権利を有するべきなのかということ、これは非常に重要な問題です。ネパールはこれ以外にも憲法のプロビジョンの中、そのさまざまな国際的なインストラメントとなっているわけなんです。例えば人権擁護のコミュニティの一員でもあります。さまざまなそのような国際的なものに参加しているわけです。その18条ですね、ユニバーシティディクラレーションの中の18条の中では、全ての人々は個人の選択による宗教を信仰する権利を有すると謳っています。私たちはその18条というのを皆ご存知だと思いますけれども、その基本的人権というのは非常に明らかに書かれています。そしてその中にはそれがネパールでは憲法では その宗教を礼拝する権利は持っているけれども、その選択の自由は与えられていないわけですね。そしてまたこのまたこの18条のこのを批准しているわけですから、そのネパールはそれをはっきりと見なければ。1991年の条項がありますけれども、もしも
Country is a signatory to the international instrument. In that case,
その国際法に、
に
はっきりとその国法に優先するものかどうかというその考慮が行われますよね。そしてその国際的な宣言を批准している国としてどちらが優先されるかという問題があります。このような問題がさまざまあるわけなんですけれども、それではこれをどういうふうに解決するかということ、今今度その問題の解決を私は申し上げているのではなくて、こういう問題があるということを皆さんにお知らせしているわけですね。もう一つですけど、そしてその憲法を今作成する過程にあるわけですけれども、私の意見ですが、ネパールはネパールというのはセキュアリズムというのがその反アンチ宗教のものではいけない、アンチ宗教団体のものではならないと考えます。複雑なものはその宗教というのは
guided by the old values, norms, cultures and traditions of Hindu religious and rituals.
そのヒンズー教のさまざまな活動とか、そのリチュアル祭祀に、式典にさまざまな一般社会が動いている部分があります。ですからこの宗教について言えば非常に混乱した状態が生まれているわけなんです。ですから国家としてはアンチリリジョンではなければない、あってはならないけれども、宗教がその社会においてさまざまなところにおいて、その政府の見解によってそのそれが採用されるようなことがないのならないというふうに思います。このプレゼンテーションの時間が来たようですけれども、後ほど質問がありましたら喜んでお答えしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。